合併10周年記念特集、やっぱり三原が好き、 We love 三原10。ピンク色10の0の中に三原市の輪郭が白抜きになっているイラストがあります。平成17年3月22日、旧三原市、本郷町、久井町、大和町が合併し、新三原市が誕生しました。あれから10年が経ち、今月22日に市は合併10周年を迎えます。新年度、市は合併10周年記念事業として、4月29日、水曜祝日に開催する合併記念式典、伝統芸能披露、詳しくは広報三原4月号でお知らせします、などさまざまな催しを実施します。この10年間、海山空夢開く街のキャッチフレーズのもと、新たな挑戦を続けてきた三原。市内には三原を愛し、それぞれの分野で頑張っている人がいます。今月号では合併10周年記念特集として、この10年を振り返りながら、そんな三原好きの皆さんを訪ねました。問い合わせ先、秘書広報課、電話 0848-676007。 三原氏と同じ10歳になったよ。写真で元気いっぱいの姿を見せてくれているのは、三原氏と同じく今年度で10歳になった久井小学校の4年生37人です。この子供たちもこの10年間で多くのことを経験し、たくましく朗らかに成長しました。平成25年4月、市は市内11校を統合し、新たに3つの小学校を開校しました。中でも、久井八幡地域の小学校を統合して誕生した久井小学校は、久井中学校と同じ敷地内に設置された市初の施設一体型小中連携校、合同体育祭や中学生による体育の実技指導補助など、様々な取り組みを行っています。写真、2ページ下半分に、久井小学校4年37名が4列になり、肩を組んで笑顔です。写真終わり。行きたい町へ。優れた音響は全国有数。すっかり市のシンボルになったドーム屋根。市民が本格的な音楽や舞台芸術を鑑賞できる場として、平成19年10月に開館した芸術文化センターポポロ。新幹線の車窓からも間近に見える特徴的なドーム屋根は、市のシンボルにもなっています。春はさつき祭り、冬はイルミネーションでも親しまれ、イタリア語で民衆、市民を意味する愛称の通り、市内外から多くの人が集い、賑わう場所となっています。世界的に活躍する音楽家や楽団の公演を行う一方で、市民が企画した気軽な演奏会、文化ボランティアの養成講座など、幅広い活動の受け皿となっているのもポポロの特徴です。平成20年に結成されたポポロジュニアスイングオーケストラは、ポポロを拠点に活動する市民によるジャズ楽団。小学生から60代まで30人の団員が所属し、県内を中心に音楽祭などに出演しています。メンバーの新谷咲さんは、学生時代に親しんだテナーサックスを社会人になっても続けたいと入団しました。子供たちを大人がサポートし、家族のような温かい雰囲気で活動しています、と笑顔で話します。これからも三原の芸術文化の創造拠点として、ますますの活用が期待されます。3枚の写真。1枚目、ドーム屋根の芸術文化センターポポロの芝生で市民が遊んでいる様子。 2枚目、ポポロジュニアスイングオーケストラの練習風景。3枚目、ポポロジュニアスイングオーケストラ新谷咲さんがテナーサックスを演奏している様子。写真終わり。海外から人を呼び込む陸の玄関口、総合的な情報発信拠点へ。三原バイパスの全線開通に合わせ、平成24年3月に営業を始めた道の駅三原新名の里。オープンから3年が経つ現在も、週末を中心に車やバイクでたくさんの人が訪れ、三原の新たな名所になっています。市は観光客を迎え入れる機能をさらに強化しようと、今月までの週末、観光コンシェルジュ案内役を配置し、利用者を市内観光に誘導する取り組みを行っています。案内役を務める団体の一つで、歴史愛好家グループの三原二の丸会は、甲冑や羽織袴姿で市内の名所や特産品を紹介し、観光パンフレットを手渡しています。親子連れなどに頼まれ、記念撮影に応じることも。メンバーは、四国や九州から来る人もいる。市内を通過するのではなく、三原の名所をめぐり、名物を味わって帰ってほしい、と呼びかけます。三原新名の里で販売する特産の農水産物や加工品は、より良い商品を提供することで、三原ブランドのイメージを高めようと、生産者団体などと協力して、商品の改良や改善、新商品の開発なども行っています。飲食コーナーでは、地産地消をテーマに地元の食材を生かした料理を提供。単に料理を食べてもらうだけではなく、三原の農水産物の美味しさを広く知ってもらい、消費拡大につなげる狙いもあります。陸の玄関口として、市街とつながる三原新名の里の存在感が高まっています。2枚の写真。1枚目。混雑時は駐車場待ちが出るほど賑わう道の駅三原新名の里の全景写真です。2枚目。三原の歴史や文化を愛する市民グループ三原二の丸会のメンバーが甲冑姿と羽織袴姿で観光客にパンフレットを渡している様子です。写真終わり。見たい町へ。すべての子どもに発達支援を。子と親が共に育つ環境づくり。明神三丁目の子ども発達支援センターのぞみ。ここに通うのは言葉や運動の発達に心配があったり、友達との関わりが苦手だったりする子どもたちです。月曜日から土曜日まで20人の未就学児が元気に通園しています。療育にあたるのは、保育士、児童指導員、作業療法士や理学療法士など専門の資格を持ったスタッフ。一人一人の状況に合わせたきめ細かいサポートを心がけています。と、管理者の真田徹さんは話します。一生懸命子育てしているのに思うように育ってくれない。最近こんな子育ての悩みを持つ親が増えています。こうした状況に対応するため、市は平成22年10月に子ども発達総合相談室を開設しました。全国でもこうした相談室を単独で開設している自治体はあまり例がありません。相談室には保健師、臨床心理士、言語聴覚士、発達支援相談員が常駐。県立広島大学の専門家や医師、療育機関などとも連携し、発達についての相談に対応しています。必要があれば、のぞみのような児童発達支援事業所への橋渡しも行っています。 真田さんは、支援が必要な子どもや親のため、行政や大学、事業者がいつでも連絡を取り合えるネットワークがあるのが三原の強みと言います。すべての子どもをサポートしていく発達支援を合言葉に、子と親が安心して過ごすことができる仕組みづくりが進んでいます。2枚の写真。1枚目、子ども発達支援センターのぞみ管理者真田徹さんの笑顔の顔写真。2枚目、必要な支援の程度に合わせきめ細かい療育が行われています。数名の児童に絵本の読み語りが行われている様子。写真終わり。個性や能力を発揮し、すべての人が活躍できる町へ。誰もが互いの違いを認め合い、それぞれが意欲に応じて家庭や職場、地域などあらゆる分野で活躍できる社会ができれば、私たちの暮らしはもっと豊かになるはずです。市は平成23年10月に男女共同参画推進条例を施行し、男女が等しく活躍できる社会の実現に向けて大きな一歩を踏み出しました。西宮2丁目で掃除用品の販売・レンタル事業などを営む岩本由美さんは、女性社員が能力や個性を発揮できる職場づくりに力を入れている経営者の一人です。女性社員が全体の9割近くという岩本さんの会社では、家庭用品に関係する部門を女性だけで組織し、女性の持つ細やかな気遣いや柔軟な発想を接客に生かす仕組みを整えています。人材育成にも力を入れ、多くの女性管理職が活躍しています。仕事や家事も男女が力を合わせてするものという考えを子供の頃に身につけてほしいとの思いから、西小学校児童の社会科見学も受け入れています。岩本さんは、女性が働きやすい職場は男性も働きやすい、それぞれの得意分野を生かして力を合わせれば職場や家庭はもっと良くなると話します。人が触れ合い共に参画する街づくりは、ゆっくりですが着実に進んでいます。2枚の写真。1枚目、女性が働きやすい職場づくりを推進する経営者、岩本由美さんの笑顔の写真。2枚目、事業計画や新商品の情報などを伝える女性だけのミーティング風景。自由な意見が飛び交います。写真終わり。つながる街へ。心一つにつながる道を共に学び合う仲間たち。平日の夜、市内の中心部ににわかに活気づく場所があります。掃き清められた床と畳に吹き抜けの高い天井。館内には市内がぶつかる音や畳を打つ音、気合のこもった掛け声が響き渡ります。円一町2丁目にある武道館です。市は平成26年4月に武道館を移転新築しました。市内中心部の文京地区、リージョンプラザと南小学校校舎の間にある複合施設は、1、2階が武道館、3、4階が南小学校の体育館として使われています。武道館はもともと合併直後の平成17年6月まで、宮浦2丁目にありました。しかし、そこに芸術文化センターポポロが建設されることになり、惜しまれながらも解体。以降、館町2丁目の旧緑ヶ丘女子商業高校の体育館を仮設の武道館として使用していました。設備が整った真新しい道場には、日々心身の鍛錬に励む市内の武道家たちが集います。綺麗な場所で柔道の練習ができて嬉しいと、大外刈りが得意という、沼田東小4年の 坂本瑞希さん、剣道で礼儀正しさが身についたという広大附属三原中1年の丸尾龍三郎くんは、この武道館で試合に出るときは自分から攻めていきたいと話します。新しい武道館で道を学び合う人たちのつながりが生まれています。3枚の写真。1枚目、武道を通じて心身の鍛錬に励む人が集まっています。市内を構えて剣道の練習している風景。2枚目、3枚目、ビンゴ柔道連盟三原支部坂本瑞希さん、三原武道館丸尾龍三郎くんの2人の笑顔です。写真終わり。地方でだって東京に負けないビジネスができる。大和町大具で寝具を製造販売する今井博明さん。会社は複数の大手ネット通販サイトに加盟し、アレルギー対策を施した布団などを販売しています。健康志向の追い風にも乗って、全国から次々に注文が入ります。転機が訪れたのは、平成18年、大和地域に光ファイバーケーブルの高速データ通信網が整備されたことでした。今井さんもすぐに利用を開始。ホームページに多くの写真や動画を掲載し、付加価値の高い商品の魅力を消費者に伝えることができるようになりました。事業は最大手の会社から表彰を受けるまでに成長。東京や海外へ出張する機会も増えました。平成23年4月に広島中央フライトロードが開通し、職場から広島空港へさらに短時間で行けるように。朝家を出れば、午前中に東京で打ち合わせができると地の利を語ります。陸海空の交通インフラに恵まれた三原市。これに加え、平成23年3月に市内全域で高速データ通信網が近隣市に先駆けて整備されました。三原は通信と交通のインフラが共に整った都会にも負けない場所と今井さん。この環境に魅力を感じ、起業したいという意欲のある若者が集まる街になればと、若い世代が活躍する三原の未来像も思い描いています。2枚の写真。1枚目、高速データ通信網が整備され、地方でも情報格差は感じないと言います。今井さんがパソコンに向かい仕事をしている様子。2枚目、ネット販売で事業を拡大する経営者今井博明さんの笑顔です。写真終わり。やっぱり三原が好きだから。三原の未来を担う若い力、夢と希望をしっかり持ち、それぞれの道を懸命に歩んでいます。ふるさとで生きるという道を選んだ若者たちが共に語ったのは、やっぱり三原が好きだからという言葉。それぞれの三原愛を胸に、まちづくりの第2章が始まります。自分の子供や孫たちもずっと三原に住みたいと思ってほしい。本郷南4丁目の森本幸康さんの自宅は、黒い外観と木目の組み合わせが素敵な、昨年10月にできたばかりの一戸建て住宅です。いつも家族の顔が見えるようにと、妻のあゆみさんがこだわった2階とつながる吹き抜けのリビングからは、2歳になる糸葉ちゃんの笑い声が響きます。森本さんの住む本郷南地区の一部は、市の東本通り区画整理事業で生まれた新しい町。この10年間に市内で最も姿を変えた場所の一つです。広い街路には新しい家が立ち並び、周辺には大きなスーパーや薬局もできました。三原で家を建てたい との夢があった森本さんが本格的に場所を探し始めたのは3年前。最も重視したのは生まれてくる糸葉ちゃんが育つ環境でした。そして白羽の矢が立ったのが本郷南地区。幼稚園や学校があって電車通学になったら駅も近いとあゆみさん。図書館など近くに公共施設が多いのも魅力でした。休日は乗り物が好きな糸葉ちゃんを連れ広島空港へ飛行機を見に行くことも。町内会にも入り、子供と一緒に地域の行事に参加したいと意欲的です。気が早いけど自分の子供や孫もずっと住んでいたいと思えるような三原になってほしい。そんな町が夫婦の理想です。2枚の写真。1枚目、地域内に多くの公園があるのも子育て世代には魅力。森本さん親子が公園の赤い滑り台で遊んでいる様子。2枚目、本郷南の新しい町で暮らす森本幸康さん、あゆみさん、糸葉ちゃんの笑顔です。写真終わり。思い出の詰まった花火大会を三原の新しい名物にしたい。山あいに響く音と振動、星降る夜空に開く大輪の花、合併前旧大和町で開かれていた白龍湖花火大会、同窓会で集まった友達と思い出を語りながら眺めた、結婚する前奥さんと見に行った、町民にとってふるさとの象徴だった花火大会の開催は昭和44年から平成16年まで36回を数えました。4月11日、その花火大会が合併10周年の記念行事として復活します。運営にあたる実行委員会の中でも、行事の企画を担当しているのは、町内の各地区から集まった若者を中心とした企画部会の7人です。仕事を終えた後に集まり、イベントの内容や当日の進行スケジュールを夜遅くまで話し合っています。桜と花火が同時に楽しめるのは全国的にも珍しいと息も上がります。大和の人には思い出がたくさん詰まった大切な行事の復活。期待に応えたい。こう口を揃えるメンバーには、三原の新たな名物として続けられればとの思いもあります。伝統に若い感覚を加えてよみがえる白龍湖花火大会、桜と花火の共演がどんな景色を見せてくれるのか期待に胸が膨らみます。2枚の写真。1枚目、大会を盛り上げようと話し合いは深夜まで続きます。話し合いの風景。2枚目、大和花火大会実行委員会の企画部会のメンバーです。前列左から村上元春さん、唐井ゆかりさん、新原康弘さん、牧下和成さん、竹本直也さん、森博武さん、東山由紀さん、7人です。写真終わり。背の明かりが夜の街にあふれる、そんな三原になってほしい。港町一丁目のバル、洋風居酒屋。木製のテーブルや椅子が並ぶ温かみのある店内では、たくさんのグループが料理やお酒を楽しんでいます。のんびりほのぼのとした三原の街のような雰囲気の店にしたかった。店主の宮原大輔さんは話します。もともと駅前の飲食店に勤務していた宮原さん。いつかは自分の店をという願いを叶え、昨年11月、妻のゆかさんと洋食やワインを提供するバルを開店しました。当初、尾道や福山への出店も考えましたが、生まれも育ちも三原、という宮原さんは、三原が好きだし、できれば地元でやりたかったと言います。出店では市の 新規出店支援事業を利用、空き店舗に入居するなど一定の条件を満たせば改装費や家賃の補助を受けられます。開店時は何かと物入り、補助を受けることができて助かったと振り返ります。自然も豊かで交通の便もいい、肩肘張らないゆったりとした雰囲気と三原の魅力を語る宮原さんですが、寂しいのは町の中心に元気がないことだと言います。夜店の明かりが町にあふれ、たくさんの人が楽しそうに歩いている、そんな町が理想という宮原さん、にぎわいを取り戻す一助になればと今日も二人で厨房に立ちます。二枚の写真、1枚目、港町一丁目でバル洋風居酒屋を経営する宮原大輔さん、ゆかさんお二人の笑顔の顔写真。2枚目、夫婦で力を合わせて店を切り盛りしていますと、お店の厨房で二人が働いている様子。写真終わり。三原はまだまだ伸びる、若い僕たちにはチャンスがある。僕の夢は大きいですよ。久井町羽倉の農事組合法人で働く黒田智博さん。三原の野菜を全国で通用するブランドにしたい。農業にかける思いを聞くと眼差しにも力がこもります。アパレル業界に就職し、県外で働いていた黒田さんは、地元に恩返しがしたいとの思いから、三原で農業をする道を選びました。平成25年度に市の新規就農者研修を受講し、昨年4月に農事組合法人の立ち上げに参加、農業家として人生を歩み始めました。法人では新たな試みとして野菜の生産も始めました。久井町の粘土質の土壌は砂質、砂質の土に比べて作業が大変な分、栄養が豊富、日当たりが良く、昼夜の寒暖の差が大きな気候も野菜栽培に適しています。産品の中でも白ネギは柔らかさと甘みの強さが特徴、市内で販売され、地元産食材として給食でも提供されました。とにかく愛情を込め質にこだわっていますと黒田さんは胸を張ります。本郷町で生まれ育った黒田さん、農業を含め三原の産業はまだまだ伸びると考えています。後継者問題や担い手不足は自分のように新たに挑戦しようとする人にはチャンス、若い仲間がどんどん増えればいいと期待しています。三原の野菜が全国の食卓へ届く日を夢見て、黒田さんのチャレンジは続きます。2枚の写真、1枚目、久井町羽倉の農業家黒田智博さんが笑顔でガッツポーズをしています。2枚目、愛情を込め丁寧に出荷の準備をします。白ネギの出荷作業をしている様子です。写真終わり。